ヒゲヤケイコの知ってる予防美学、いつもはハワイアンに乗ってお届けしていますヒゲヤケイコの予防美学ですけれども、今日はしっとりと梅雨空に合わせて、アジアンティックな音楽で始まりました。今日はちょっとね特別で、ゲストをお招きしていつもの倍の30分でお送りしたいと思います。今日の特別ゲスト、ヒゲヤ予防美学研究所のいつも大変お世話になってます、医学博士澤田祐介先生をお招きしています。澤田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
澤田先生は、前にもね一度登場していただいたことがあるんですけれども、予防美学研究所のいろいろな仕事、そして私ヒゲヤ恵子個人のいろいろな成長のためにも本当にいろいろ普段からご指導をいただいている先生です。で、私は先生のことを、ね、存じ上げてから 7,8 年経つんですけれども、本当に私がもう今医学博士って言いましたけれども、私が知り合った頃はもうすでに、大学の教授職は辞めていらっしゃって、先生の外の外的なお仕事はこうすごくこう変動される、その時期にちょうど知り合ったんですけれども、そこから 7,8 年、いろいろなお仕事をされてきて、そしてちょっと失礼な言い方かもしれないですけれども、最近は先生の中の内的な変化っていうのがねすごくあるんじゃないかなっていうふうに、そばでお見受けしてるんですけれども、先生にお話を聞く前にちょっと大体ね概略だけ、先生は30年間、救命救急のお医者さんとして、いろいろ現場で、お仕事をされてきました。でその後長野県の公立病院の院長さんだとか、その後は行政の衛生部長さんのお仕事、そして副知事さんという本当にいろいろなお仕事をされて、医療ということはずっとされているんですけれども、いろいろユニークなお仕事をされています。今日はその先生が、今特にね仏教ということを勉強されていて、いつも私たちは合宿セミナーをするんですけれども、今年も秋に10月の2、3ですけれども、土日と京都の比叡山延暦寺で先生をお迎えしてセミナーをしようということになっています。それについて、先生にどんなお話をしていただけるのかなということは私まだ何にも、聞いていないので、今日はちょっとそのお話を聞こうと思います。先生、どうでしょう？用意はしていただいてますでしょうか？
はい、今ご紹介にあったように、仏教っていうかその、代替医療宗教といったことにずっと興味があったんですけども、聞きかじり読みかじりの知識だけではなくて一本筋を通した勉強をしたいと思って改めて、大学へ入って仏教学というのを本格的に勉強しようということで、今最後卒論の準備をしているところなんですけども、
卒論ができたところすごいですね。はい、
でその仏教を勉強してるとというか一生懸命、そういう専門書を読んでますとね、いろんな教えがあるわけですよ。で一口にお釈迦様の教えである仏教8万4千の法門といってたくさんのお経がありますし、日本で今行われている仏教伝統的な新興宗教を別にしまして伝統的な仏教は13宗56派と言われるほどたくさんの種類の仏教学があって、全部それがお釈迦様の教えということになっているわけですね。
はい、
でなんでそんなにたくさんいろんな教えがあるんだろうか、何かこうそれがこうきちっと筋道立てて話ができないんだろうかっていうのがとてもこう気になっていたわけです。はい、僕は何宗の勉強ではなくて仏教学ということをやっているものですからそんなことを思ってたんですけども、その時にもう亡くなられた方なんですけども田村義郎という先生がお見えになりますけども、その先生の本を読ませていただいているときに実はそのアバタモエクボというアバタモエクボ論という話が出てきまして、素人である私には大変よく分かりやすいお話だったので、今回の比叡山ではそれを私なりに少しこう脚色をして、もうちょっと膨らまして皆さん方にそのアバタモエクボというところから仏教のその大筋なんでこんないろんな考え方があるんだろうかっていうのをお話をさせてもらえたらなというふうに思ってます。
アバタモエクボってその、魅力的な好きな人のアバターはエクボ違う反対か、エクボにも見えるってこと、そういうことですか。
そうなんです。で、仏教の、基本的なところはねその 一元的にものを見るか、うん、二元的にものを見るかっていう見方なんですね、
うん、
で一元的に見るとか二元的に見るって言うと難しくなってしまうんですけども、
はい、
根っこは一個だよっていう考え方が一元論、
うん、
でもともと二つ違ったもんだよっていうのが二元論と思ってくれたらいいんですね、
はいはい、
でアバタもエクボって今の話していきますとアバタもエクボやアバタとエクボは一緒のもんだっていうのが一元論の考え方であり、うんうん、アバタはアバタエクボはエクボだと二つ絶対違うもんだっていうのが二元論なんですよ。
ああなるほど、はいはい、
で医学的に言うと、
うん、
二元論が正しいんです、
はいはい、
アバタは闘争の後ですから、
はい、
エクボとは全く違うもんですから、
はい、
まあ、これは宗教の話ですから、
うんうん、
アバタもエクボ論っていうのはまあそういうこと、
うん、
でその人間の心の中にある悪であるとか、
うん、
悪いもの善悪の悪ですね、うん、というものも実はその善悪があって初めて善なんだ、
うん、
善と悪は一緒なんだ、
はい、
例えばよく言う話だとそのこう煩悩即菩提涅槃といった言葉、うんうん、この世が即そのまま浄土であるといったものの考え方は両方に差がない、
うん、
2つのものは同じなんだよっていうふうに、
ん、
というそういう考え方が、
うん、
まあ、言えば一元論、
はい、
でそれが今度お話ししようとしている場所である天台教学の一番基本的なところなんです。
やっぱり延暦寺だから天台宗のことから、
うん、というのもね、うん、そういうのもむしろ、
うん、
あの天台宗って面白くて、
うん、
今日本にある多くの宗派は大半が天台宗から出てるんです、
はい、
つまり天台宗から出てるって言い方おかしいんですけど、うん、比叡山で勉強された宗祖、
うん、
宗教の一番最初の正道者の方々が比叡山で勉強してそこから何か学び取って、
うん、
例えば法然さんもそうです、親鸞さんも日蓮さんも一辺さんも永斎さんも道元さんもみんなあまり知らないかもしれないけど良人さんという人方も、
うん、
みんな日本にある今の13宗の中の多くの方々は、
うん、
7つの宗派の方々までみんなその天台宗で、
うん、
比叡山で勉強した方々が、
はい、
山を降りて新しい宗派を開かれていくんですね、うん、でその言ってみれば日本の宗教の、まあ、母体になったのが、
うん、が比叡山
が比叡山、
うん、
でありその勉強したのが、まあ、天台宗の勉強だった、はい、という意味で、はい、天台宗を取り上げようと思ったんですけども、
うん、
で天台宗ってのは一元論なんです、
うん、
もう
アバタもエクボも一緒、はい、
そうのものなんですねで、はい、今日本で一番お寺さんの数が多いのはお西さんだと思うんですけども、
うんうん、
あの要するに法然さん、あの親鸞さんと続く浄土系のものですね、
うん、
で浄土宗の法然さんは全くその反対なんです。二元論、アバタはアクボ、エクボはエクボ、全く違うもんだっていうのが
法然さん、
法然さん、
そうなんですか。へ
で、
うん、
あのその日本の仏教の母体になった天台宗のものの考え方と、
うん、
絶対的な一元論と、それから日本で今最も多くの方々に信仰されていて、お寺の数も多い、お西さんのお部屋さん合わせればたくさんの数ですし、
うん、
大学もたくさんありますよね。そういうところで勉強したり皆さん方が信仰されているものをちょっと取り上げてみて、
うんうん、
その二元論の代表として取り上げてみて比較するのは非常に面白いし、
うん、
分かりやすいと思いますし、
うん、
それに今度はもう一つ最も有名なお寺の一つである東大寺というの、
はい、
華厳宗というのがありますけども、
は
い、ある意味で華厳宗と天台宗は喧嘩相手だったわけです。
うん、あ、そうなんだ。
それもどこがで喧嘩したのかというと、その一元論二元論のところで喧嘩をして、
あ、やっぱりそこがそう
してきたんですけども、
うんうん、
あのそういうふうな一元論二元論の組み合わせでいくと、あのそこに真言宗もうまく絡めることができますし、
うん、
今言った禅宗の日蓮さんと禅宗の曹洞宗の道元さんの考え方も、
うん、
日蓮さんの考え方もそこに含めたものを考えることができるし、いくつかの筋道を、まあ、あるんでしょうけども、
うん、
一つ一元論二元論、つまりそれを分かりやすく言ってしまうと、
うん、
アバタもエクボという話に話を持っていくと、
うん、
とっても分かりやすい話に、
あの、
うん、私のレベルですよあの専門家の方々の高慢なディスカッションではなくてい
やいや、
ああそうなのか、仏教ってそういうところが大きな問題になるのかなといったところを理解するにはとても分かりやすいのかな、うん、ということで、ま
あ、
そんなテーマで、アバタはアバタもエクボから見る仏教哲学といった話をさせていただこうかなと思います。
テーマだけでもすごく、ね、なんか意外なテーマなので、非常に興味深いんですけども、まあ、そういう まあ、先生もね、仏教を勉強するために仏教を勉強されてる、変なこと言ったかな、その目的じゃなしに、やっぱり宗教が私たちの生活に根付いたものであるように、先生が勉強されたことを、やっぱり先生なりのお仕事というかね、生き方とか、いろいろ私たちにご指導してくださる講義の中に入れていくにはっていうところをね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今回のそのセミナーでは、どういうところに落とし込んでいかれるんですかね。
あのね、たまたまこうこのラジオカフェに来たら、ここにサリューっていうその雑誌があ
って、
それをパラパラっと見ていたら、死から考えを起こす生、生きる感覚の感ですね、その死から考えを起こす生感という、これはあの葬式と宗教というシンポジウムを題材にして書いてる雑誌だったんですけども、私の仕事がその救急医学で、特に私は頭の仕事をやってましたので、はい、脳死といったことに対してとてもこう関心が深かったですし、
はいは
い、あのいつもいつもその一歩向こうにはというか、半歩向こうにはいつも死ということがずっと頭のどっかにこびりついていたんですけども、はい、あのどんな医療をやっても死は免れ得ないわけですよ、
はいはい、
今日本には3万4000人ぐらいの100歳以上の方がお見えになりますけども、古希が変わってしまって100歳が古希と呼ばなければいけない、古来まれなり
って
なってしまいましたけども、 で、
ね、
でもやっぱりどこまで行っても人間は死を免れることはできない、
はい、
でどんな医療を行ってもその先には必ず死が待ってる、
はい、
でその死を厭うて、それを何とか死に勝ち勝ちたいという、そういう一つの欲望から医療はここまで来たんですけども、あの私のような年になって30何年間医者をやってきてますと、死っていうのはどうしても免れ得ない、死を何とか克服っていうその幻想からちょっと外れて、死を具体的にこう見ようという気持ちが自分の中でも起こってきて、で今のそのサリューというこの雑誌の中で、あの葬式仏教は素晴らしいっていう項目があって思わず笑ってしまったんですけども確かに今の仏教は葬式仏教といって悪口言われてますけども、悪いのはその葬式仏教に従ってお金をたくさん稼ぐというか、その営利主義に走るというところだけがちょっと具合が悪いことであって、人が必ず迎えねばならない死に対してどんなふうに私たちは向き合ったらいいのかといったことの何かのすがるよすべみたいなものは、今のところ日本ではやっぱり圧倒的に仏教だと思うんですね、
はいはい、
でその自分がたまたまその仏教を選んで勉強している中でやってきた医療と組み合わせて、医療と仏教というのを、死というのを一つのつなぎの言葉、キーワードとして医療と仏教というのをつないでいくというところに話を持っていけるといいかなというふうな気がしています。
ありがとうございます。ちょうど、ね、今そのお話が後半特にねお聞きしたいなと思う内容にちょっと寄ってきましたが、まあ、後半先生のその個人として、また今までのドクターのお仕事のまあ集大成というか、そういった先生の今後の夢とかお仕事についてね聞きたいと思うんですが、ちょっとねここで、音楽を聴いていただきます。勇気と祈り。はい、今聴いていただきました曲ね、勇気と祈り、ウォン・ウィン・チャンさんのピアノの曲なんですけれども、実はこれあの私も前回かなのラジオで、あの松本で、行かせていただいた座禅断食のお話を何回かさせていただいたんですが、まあ、そこでね来てらっしゃったある瞑想のピアニストという方がウォンさんなんですけれども、あの非常に、ファンキーなおじさまだったので、こんな素敵なピアノの演奏される方だとはつゆ知らず、 CD を買って本当に驚いてしまいまして、今日あの使わせていただきました。で、まあ、いろんな方がその座禅断食に来られているんですけれども、その中にね本当にお医者さんが多かったんですね。若い小児科のお医者さん、それから外科医だったんだけれど一度メスを置いて、そういった座禅断食とか医療のあり方を考えていらっしゃる本当に若いお医者さんがいらっしゃって、私は澤田先生のいろいろな考えをあの普段見聞きしていたので、まあ、そういう若いお医者さんが増えていらっしゃることにすごく驚きを隠せなかったんですけれども、あのそういうどうでしょうね、今死のお話が出ましたけれども、人間の苦しみの中に生老病死っていうふうにありますけれども、あのやっぱり医療っていうのは今まで病気とか死というのをすごく忌み嫌ってきている。だけど 私たちこのすごい高齢社会になった時に生きること、そして死んでいくことも一緒に含めてケアしてくださるお医者さんがいれば、本当にお医者さんに看取られて死んでいくっていうのは本当に宗教ともう神一重っていうようなところがあると思うんですけど、まあ、そういったところから、まあ、今後の澤田先生、まだまだね、60過ぎでお若いですから、これから何十年も先生は何をなさるつもりでいらっしゃるでしょうか。
仏教の、まあ、勉強してるんですぐそっちの話から言ったんですけども、何でもどんな宗教もそうなんですけど、お布施ってとても大事ですよね。
お布施、うんうん、
で普通にお布施って言うとお金を出す、物を出すっていうのは財政、うん、財産を出す、はい、お布施する財政、はい、それからその教えを説いてあげることを法施、
はい、
法を説くって言います、うん、もう一つあって、うん、それは無意施って言うんです、
うん、
無意施って何って言うと無っていうのはないっていう字ね、はい、だから意という字は畏怖という恐れという意味です。
あ、恐れる、
そう、怖くないよっていうことを話してあげる、うん、はい、納得させてあげる、示してあげるのが無意識です。で、そのお釈迦さんの像だとよくお釈迦さん右手をこう外に向けてこう手を出してますね。
手のひらをね、
で、これ、
はい、
セムイーン、
はい、
怖くないよっていうのを施す手、
うん、
で左の手は大抵上向いてますけども、うん、これはヨガイン、
はい、
望みを叶えてあげるっていう、まあ、印象をしてるんですけども、その恐れ、怖くないよ大丈夫だよっていうのが右手のセムイーンっていうんで、怖くないよ大丈夫だよって言って、そうか大丈夫なのか怖くないのかっていうのが気持ちになってもらえるように話をする、あるいはそれを見てもらうのが、無意識という施しなんですね、うん、
はいはい、
でそんなことを思ってるとね、例えばキリスト教で教さん学校がキリスト教関係だったらご存知でしょうけど、殉教者ってたくさんいますよね、
はい、ありますね、
から、
はい、
和歌山の方に行きますと不堕落渡海といって、渡海商人が船に乗って60になると船に乗って観音さんのポタラというところに渡海する、まあ、自殺ですよね、
はいはいはい、
これみんな見てるわけですよ、
うんうん、
ね、で元気な人がみんなそのまま商用として死に着く、
うん、
つまり死って怖くないよってみんなに見せてるわけですよ。
あ、それそういう意味だったんですか、
うん、じゃないかと僕は思うんです、
はいはい、
本当その、うん、そういう学者に言わせたら怒られてしまうかもしれないけど、うん、僕はその殉教するとか、そういうあえて貼り付けになる、
はい、
火炙りになって、そしてそれをわめかないでそのまま所用として死につくというのは、ね、死ぬって怖くないんだよっていうことをみんなに知ってもらう、みんなに教えてる、そういうその無意識というその怖くないよっていうのを皆さんに施しをしてんじゃないのかしらという、
う
んうん、そんな気持ちがふっとあるんですね、
うん、
はいはい、今私が何をしたいのかって言われたんですけども、今キリスト教関係だとホスピスっていうのがとても有名ですね、はい、で日本でも、だとビハーラっていう運動、まあ仏教版ホスピスなんて言われますけども、うん、なんか非常に失礼な言い方であって、はいはい、ビハーラビハーラなんですけど、
うん、
特に本願寺さん、お西さんも東さんも病院を運営されてますけども、でビハーラってもともと僧院というそのお坊さんが寝起きする場所のことビハーラって言って、
うんうん、
今でもそのインドへ行くとたくさん残ってるんですけども、もともと病院ってのは一番最初にできたのはイタリアで、うん、5世紀の頃に修道院の中に、うん、もうお年を取られた修道士の方が、
うん、
もう本当に最後を迎えられた時に別の部屋に一人だけそこに隔離されて、うん、こうそこに安置されて、うん、で他の仲間が一生懸命そこのお世話をしてあげて、
うん、
それこそ皆さんで賛美歌を歌い、うん、あるいはお世話をして送っていったっていうところが、そういう場所をホスピスと呼んだんですね。それがホスピタルになった、
うん、チベットのお坊さんもね、そうなんか、
ね、あ、そうですか、
うん、
それがキリスト教の始まりなんですけども、うん、ホスピス運動の始まり、近世的な意味でのホスピス運動の始まりなんですけど、ビハラっていう運動もやっぱり同じような、でそれをね、実は日本では平安時代の初めに、この今度行く比叡山の東東西東与川って3つ谷がありますね、
はい、
その与川に新宗図元心っていう方が出られて、
うん、
その方が狩猟権員25三昧絵というその25人でグループを作ったんですね、
うん、
で何のグループを作ったかっていうと、
うん、
そのみんなで 浄土に行こうと、うん、もちろん行くときは一人なんですけども、でその25人がもしどうしてももうこれはあかんなと思ったら阿弥陀堂という別のお寺に、あのお堂に一人そこに入れ て、
はい、
でお迎えに来るような屏風であるとか掛け軸とか、はい、こう周りに置いて、はい、交代で皆さん方がお世話をして、うん、でそこでお念仏を唱えるわけです。
なるほど。
治療ではなくてね、うん、そしてお約束、お前ね、もし浄土に行ったら来たでって言ってちゃんとなんとかして連絡をしろと。
どうやって、
うん、まあ僕はそれよりもどうやってよりも最後の人はどうなんだろう、
最後の一人にはなりたくないと思う、
まあ、そういうのを作ったんです。で僕はどうしても避けられない人間の命、そして一番大きな無意識、怖くないよ大丈夫だよっていうのの施しの一番大きなものが死ぬという恐怖に対して怖くないよ大丈夫だよって言ってあげれて、その方が穏やかに亡くなっていく、そこのところを支えてあげるのは、これは医療で例えば麻薬を使って意識をドロドロにしてしまって送っていくっていうことではなくて、その方が意識をある程度ある間、自分は大丈夫なんだ、死ぬって怖くないんだよって思いがきちっと自分で持てて、お亡くなりになる時に送ってあげることができたとしたら、これって一番の3つの施しの中の最高の無意識になるんではないのかなと思ってます。で、なんとか医療を少しそこに入れて、医療は最低限にしておいて看取りをしてあげる、そういうその無意識というのを差し上げることができる、そういう施設を自分で運営できたら、僕がやってきた、長くやってきた仏教と、医療と、
はい、
そして今少し勉強している仏教をなんとかうまく結びつけることができるんではないか、で私も医療を少し離れてだんだんとこう時代遅れになってきますから、そこではもう最低限の医療はします、でもそこで先進的な医療はしない、その代わり優しくしてあげて、きちっと最後まで看取ってあげて、その方の希望に沿った医療をし、そしてできれば、まあ阿弥陀堂って言いましたけども、その、阿弥陀さんの手から五色の糸を引いて糸念仏を唱えながらお医者さんも看護師さんも皆さんそこでご一緒に、患者さんとご一緒に、周りの入院患者さんも一緒にお念仏を唱えて、その方を送ってあげる、そして看取ってあげて送ってあげてということをみんなで心からできるような、そういう、だから言ってみればお寺の本堂の周りにずっとこうご本尊の周りにベッドを並べてってことになるかもしれませんけども、
すごいなんか
そんな風な形にできればいいかな、でその時の私の立場は、住職で医者である、
両方ね、それで両方必要なんですね、
そうです、だから病院が看取りの場所にするんじゃなくて、お寺さんで医療をちょっと、という形の、なんて言ったらいいんでしょうかね、主客転倒した、施設が運営できればいい、面白いなと思って、
最初に言ったね先生のその外的というかそのいろんなお仕事の変遷を見て、そして先生の内的な変化もそばでお見受けしていて、今日そういうふうに改めてねまとめて話をしていただいて、先生がしてこられた道筋っていうのは本当途中でんって感情が知りたくなるような、なんで仏教なのとか思ったんですけど、なんか今すごく道筋がスキーッと私の中で通って、で個人的にそのねかかる側の患者側としたら、本当にごく最近身内がねいろいろ医療機関にかかることがあったんですけど、痛みのコントロールって本当に素晴らしくって、お腹を切っても全然痛くないっていうんですよね、痛いの命も言わなかった、だからそういうコントロールってすごくやっぱり医療は進んでいるのかなって思いましたし、痛くなくて辛くなくって、そうやって安心させていただいて導いていただけたら、それはすごく安心できる医療かなっていうのはんですが、ただその医療お坊さん半分かな、お坊さんとお医者さんを兼ねられる先生の中で、やっぱり個人としてその死とかいうものに対して、命っていうものに対してすごくやっぱり落とし込まないとできないということですね、これはね。
本当にその通りなんです。南極さんおっしゃる通り、人様に対してはね、それはできるんですよ。じゃあそれを自分に対してどうなのっていうところが一番とても大事なところで、僕いつも思うんですけどね、 前にここでキリストの涙っていう本、イエスの涙っていう本の話をしたことがあるかもしれませんけども、はいはい、イエス・キリストは本当はどう思ってたのとかね、お釈迦様は亡くなられる時に菩提樹の下に横たわった時に本当にどう思ったの、あるいは法然さん本当に浄土に自分が行ってそこで初の花の上に生まれ変わるって本当に信じてたんだろうかとか、そんな風に思ってしまうんです。聞きたいと思うんですよね。
そうですね。
で、それが自分自身の中で 100% あるいは 120% 自分の中でストンと確実に落ちないことには、うん、その仕事は多分できない、多分というかできないし、うんうん、自分自身が虚しくなるだけです、うん、ですから今の僕のやってることは、うん、そのための準備期間を今もらって、うんうん、少しその勉強をし、そしてそれこそ座禅をしたり瞑想したりして自分の中にその思いを落とし込むだけの、うん、理論武装をしているというのかな、本当はそうじゃなくて座禅で自分の感性の中に落とし込むのがいいのかもしれませんけども、そんな時間が今暮らしている時間の中で流れていってるような気がしてます
今日は本当に先生にいろいろなお話をお聞きしてありがとうございます。でもね、そんな落とし込むまでっておっしゃるけれども、それってすごい難しいことだから、完成するまで待ってたらきっとできないと思うの で、うん、見切り発車してください先生。
ちょっと、ね、相談でね何人かの親しい友人にこんな話をちょっとしますとね、うんうん、それ予約するっていうやつが何人もいるんですよ。
だからそれの、
面白いなと思うんですけどね、
その言葉を先生勇気づけられて先生やっぱりね全部 OK になってからっていうんじゃなしに、ぜひぜひ、
う
ん、
あのね、還暦過ぎたとかもう80のうちの母親とかそうじゃなくて、もっと僕よりも若い人でもそれいいな、それ先生予約できないっていう人が、ね、結構いるんで、ちょっとびっくり
なんです。予約したいです。そんなこんなの話をぜひまたよろしければ10月2日3日比叡山で先生のセミナーしますので、ご連絡先0740-224856、お世話役ひげいやけいこまでお電話いただければと思います。本当にやっぱり30分でもあっという間ですね。いろいろ皆さんも生と死、そして医療について、お考えいただけたかと思いますが、また、また先生よろしく、今度もまたゲストでお呼びするときにはよろしくお願いいたします。それでは、今日はこんなところでお別れしたいと思います。ありがとうございました。